これより2021年12月26日第4手術第1礼拝を始めます。16番、主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文36、イザヤ書11章。講読文36、イザヤ書11章。エッサイの株より一つの芽いで、その上に主の霊とどまらん。主を恐るるの霊なり、また見るところによりて裁きをなさず、正義をもて貧しき者を裁き、公平をもて無駄を その国の、その口の枝を持って国を打ち、正義はその腰の帯となり、狼は子羊と共に宿り、子牛、おじし、肥えたる獣と共に降りて、小さきわらべに導かれ、熊の子と牛の子と共に伏し、血のみごみは、血のみごは独者の洞にたわぶれ、かくて我が清き山のいずこにても、祖は水の海を覆えるごとく、聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はマルコによる福音書4章30節から34節、新約聖書の68ページです。マルコによる福音書4章30節からお読みいたします。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは人々の聞く力に応じて、このように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹と共に第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、越谷教会の導き手である石橋牧師、田橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師の健康を支えてください。また私たち生徒をこれからもあなたの道に従って歩ませてください。昨日は12月25日クリスマスでした。皆さんはどのようなプレゼントをもらったりあげたりしたりしたでしょうか。子供は親に全幅の信頼を寄せてクリスマスに欲しいものをお願いし、そして親はそれが子供にとって必要なものか考え与えます。それはクリスマスにおける親子の愛の応答です。父なる神様はクリスマスに最上のプレゼントとして御子イエス様を私たちの罪のあがないのために与えてくださいました。そしてイエス様が天に昇られた後には私たちが神の子として迎えられるために聖霊を与えてくださいました。ルカによる福音書第1章11節から13節で、あなた方のうちで父である者はその子が魚を求めるのに魚の代わりに蛇を与えるだろうか、卵を求めるのにサソリを与えるだろうか、このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めるものに聖霊をくださらないことがあろうか。 幼子のような純粋な心でイエス様の降誕を祝い、神様の愛に感謝の祈りを捧げましょう。本日は密かにすべてをと題して、清水義弘伝道師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る清水伝道師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹きますように、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌321番。信仰告白使徒信条。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。密かにすべてを頂戴しまして、清水伝道師より福音を頂戴いたします。
クリスマスイブ礼拝を捧げて、私たちは今イエス様が生まれた喜びの時を共に過ごしています。本当のクリスマスの喜びを私たちは味わっています。ですが一方で、ほとんどの人たちにとってクリスマスは単なる楽しい年末のイベントです。自宅の庭をきらびやかに彩った電飾、玄関に飾られたリースは早くも片付けられてしまって、来年の正月はどこの神社に行こうかと思いを巡らせながら年越しの準備をすると、それが一般的な日本の光景であるでしょう。ですがそれは日本に限ったことではないようです。 スイスに留学している私の友人が言っていたのですが、彼が勉強の合間に行ったクリスマスマーケットにはキリスト教に関するものは一切なかったそうです。意図的に排除されている。イエス様がいないクリスマスマーケット、私たちプロテスタントが多くを学んだキリスト教国であるスイスが日本とほとんど変わらない状況にある。神の国が来ることを待ち望んでいる私たちにとって、その現実は何とも切ない思いにさせられるものです。私たちが置かれている現実は12月の馬小屋のただ中にいるような、そんな寒々しい思いを私たちに抱かせるのです。ですが、まさにその馬小屋で生まれたイエス様は意気消沈する私たちとは打って変わって、明るく力強く神の国の幻を語られています。神の国はからし種のようなものだ。このどんな種より小さい種はまくと成長して、どんな野菜よりも大きくなって、葉っぱの陰に鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。なんて大胆な言葉なんだろうと私たちは思わないではいられないのです。もしこれが単なる人間の言葉であるなら、私たちはその人が現実がわからない愚か者であるとみなすはずなのです。この人の言葉に耳を傾けるのは無駄であると、そう判断し、適当に相槌を打って話が終わるのを待つはずなのです。ですが、この幻を危機として語るのは、生まれた時から現実の悲惨を余すことなく経験したイエス様なのです。暗く汚く臭くて寒くて悲しい、そんな馬小屋のただ中で、固い貝羽桶に寝かせられた赤子、物心ついた時から自分を理解してくれない両親マリアとヨセフにそれでも仕え続けて、大工として汗を流しながら厳しい現実を生き続けてきたお方です。そんなイエス様が語るわけです。神の国はからし種と同じなのだ。だからこそ私たちの中にこのお方が語る幻を喜んで聞きたいという思いが芽生えるわけです。イエス様が太陽のような明るさで危機として私たちに語りかけてくれているからです。変わるはずがないと思っている現実、それが今まさに変えられつつある。そんなワクワクするような予感を感じさせる幻をイエス様は私たちに語りかけてくれています。からし種とは直径1ミリ前後で、この例え話を聞いていた人たちにとっては小さいものの代表としてみなされていたそうです。これが成長すると約1メートルから3メートルもの大きなものになる。この話の聞き手は自宅に帰ってお台所に行けば、 食べ物の鮮度を保つために使っているからし種を手に取ることができました。この話を聞いていた人たちはイエス様が語る神の国のイメージをとても鮮やかに想像することができました。あまりにも身近にあるものだったからです。こんな小さなものと同じなのかと、からし種を手に取って自分が生きている世界で神様のご支配が完成する、その予感を感じ取ることができた。自分が普段生活している中で当たり前のように触れている、そんなものを使って神の国が何であるのかを説明しているイエス様。私たちのイエス様は例えの天才なのです。もっともイエス様に対して天才という言葉はあまりふさわしいものではないようにも思えるのですが、でもそうなのです。ですがこのイエス様の鮮やかな例えは残念ながら私たちにとってそれほど身近なものとして感じられません。では私たちは神の国が近づいている予感を一体どこから感じ取ればよいのでしょう。一つだけ言えることは、私たちが何も変わらないと思っている毎日の日常の小さなところで神の国の接近を感じさせる出来事がすでに起こっているのだということです。私は平日は預かり保育の先生として午後のひとときを過ごします。幼稚園が終わった子どもたちと一緒に遊び、おやつを食べて彼らのお迎えが来るのを一緒に待っています。一人また一人とお父さんやお母さんに手を引かれてお部屋から子どもたちがいなくなっていきます。そして夕方になると 5,6 人の子どもたちがテーブルの上で絵を描いたりブロックで遊んだり、疲れてしまった子はお昼寝をしたりしています。騒がしかった部屋が少しずつ閑散としてくるのにほっとするやら、でもちょっと寂しいやらで、早くお迎えが来てお家に帰れるといいのになと思いながら子どもたちのことを眺めています。説教の準備があまり思った通りに進んでいないとき、私は夕方部屋に備え付けてある聖書を手に取って子どもが絵を描いている横でページをめくります。ちょっと疲れてしまったときはテーブルから離れた壁に寄りかかって聖書を読んでます。これは内緒にしてほしいんですけど、本当はカメラの前で話したくないんですが、保育者としての自分の仕事を放棄して、私は好きなことをしているということを宣言しているわけなので、まあ今日座っていらっしゃいますけど、カメラがあるので名前出せませんが、共に預かり保育を担っている先生に全て丸投げをして、私は聖書を読んでいると。いつもそんな風に過ごしているわけではないんです。ちゃんと仕事をしているんだという言い訳を一つさせてください。ですがそんな風に聖書を読んでいると子供が寄ってきてですね、何をしているのかと私に尋ねてきます。私は聖書を読んでるんだよと答えます。こんな分厚い本全部にイエス様のことが書いてあるんだよと言うと、へえそうなんだと感心してくれるわけです。 そしてある時は私の手から聖書を取って興味深そうに聖書のページをめくったりしています。子供ながらにですね、難しい顔をしながら、あたかも何が書かれているのか分かっているかのように、薄い紙を破かないように気をつけて聖書に触れている子供の姿を私は見ます。またある時は私の膝の上に座って、何が書いてあるの？尋ねられることがあります。その時はそこに記されている話をどうにかこうにか一生懸命柔らかくしてその子にお話をするわけです。日の沈む夕暮れ時に私の体にぴったりと背中をつけた子供と一緒に聖書をめくってイエス様の話を共にする。私にとってそれは静かな喜びを感じさせるとても大切な時間なのです。小さなからし種は必ず成長する。どんな野菜よりも大きくなるのだ。イエス様は言います。神の国が近づいてくる予感、幻が私たちの現実を今まさに変えようとしている、そんな予感、それは私たちの身近なところに確かにあるのです。私たちにとってクリスマスは大きな喜びの時です。なぜなら貝羽桶に寝かせられた赤子は私たちの本当の救い主であるからです。この小さな赤子は大きく成長し十字架の道を歩まれました。私たちの罪を許すためにイエス様が死んだ、それだけであるならば私たちにとってクリスマスとはとても喜べるものではないのです。私たちはクリスマスの時が来るたび、自分がイエス様を十字架にかけた、その事実を悲しみ悔いることしかできないはずなのです。ですが救い主が生まれたことを心から喜ぶことができるのはイエス様が復活されたからです。私たちのために最も尊い命が失われた、その事実が痛みから喜びに変わるのは私たちがキリストの復活を知らされているからであって、復活したイエス様が今まさにこの時に私たちと共にいてくださるからです。イエス様は成長したからし種は鳥たちが自分の家を作って安心して住めるほどの大きな枝を張るのだとおっしゃっています。鳥たちは成長したからし種に自分たちの居場所を見つけ安心して生きることができるようになるのだ、そうイエス様は言うのです。これはまさに貝羽桶に寝かせられた血のみ子の腕の中で安心して生きることが許され、今まさにそうして心安らいで生きている私たちの姿そのものなのです。イエス様の例えというのはなんて美しいものなのでしょう。そう思わないではいられないのです。私たちがそんな風にイエス様の教えを余すことなく味わえるのは、イエス様が私たちに幻の意味を余すことなく説明してくださるからです。 ご自分の弟子たちには密かに全てを説明された。34節に記されている言葉です。この福音書を紡いだマルコは弟子を十二使徒だけであると考えてはいませんでした。キリストに呼び集められ共にいることが許された者たち、そんな人たちにイエス様は密かに全てを教えているのです。私たちだけに話してくれる神の国の秘密、それは何とも言い難いワクワクするような喜びを私たちに与えてくれるものです。私たちがするべきこと、それはたった一つ、イエス様の声に耳を傾けるということです。以前共に味わいました4章の10節に記されている弟子の姿、イエスが一人になられた時、イエスの周りにいた人たちが12人と共に例えについて尋ねた。そしてイエス様はお答えになりました。あなた方には神の国の秘密が授けられているが、外の人々には全てが例えで示される。私たちは尋ねることができるのです。外の人にはできないこと、この例えは一体どういう意味なのでしょう。イエス様に尋ねることが許されている。そんなふうに聖書をめくるときに、私たちはキリストの膝の上でイエス様の体に背中をつけて聖書を読む、そして耳を澄ませると、私たちを包み込んでいる温かいイエス様の声が聞こえてくるのです。この例えがわからないのか、それはね。お祈りをお捧げしましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。クリスマスの喜びの中でこうしてあなたが身元に招いてくださいました。ありがとうございます。神様、どうかあなたの御声を聞き続ける耳を私たち一人一人にお与えください。あなたはいつも私たちに語りかけ教えてくださっています。どうかキリストを見失いそうになるその時、イエス様の声に耳を傾けることができますように。そしてどうか御国の到来を喜びのうちに待ち望むことができますように、信仰を、聖霊を、御言葉を私たちにお与えください。自宅やさまざまな場所で共に礼拝を守っている兄弟姉妹がいます。どうか心を一つに合わせてあなたのご栄光を褒めたたえる時にしてください。またそれさえも許されない兄弟姉妹もいます。どうか最も苦しく悲しいただ中にいる兄弟の上に、あなたの格別の憐れみと癒しを与えください。どうか共に礼拝を守れる時が与えられますように。あなたに与えられているものすべてに感謝して、委ねることができない私のすべてを委ねて、私たちの主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌501。 捧げいたしましょう。543番、その後祝祷構想をもって第一礼拝を終了いたします。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。